広報東久留米、令和7年6月1日号。発行は東久留米市、編集は企画経営室秘書広報課、録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例、この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では、原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では、原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については、8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は、市ホームページ、または直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。第29回東久留米市環境フェスティバル、みんなで作るみんなの未来。一面。高校生等医療費助成制度医療証。丸青医療省の所得制限を撤廃します。2面。6月は食育月間。栄養バランスを考えよう。野菜と減塩。2面。国民健康保険に加入している方へ、6年12月1日までに発行した保険証の有効期限について。3面。多摩北部広域子ども体験塾、多摩六恐竜ラボ、君も博士だ、恐竜調査に乗り出そう。9面。1面。第29回東久留米市環境フェスティバル、みんなで作るみんなの未来。環境月間の6月に実行委員会と市が開催する参加型、体験型の環境イベントです。ぜひご来場ください。問い合わせ、 環境政策課、電話 042-470-7753。 日時、6月7日土曜日、午前10時から午後4時。8日日曜日、午前10時から午後3時。場所、市民プラザ市役所1階、落合川。イベント情報の詳細は、市ホームページや公式インスタグラムで。インスタグラムの ID、higashikurume_festival。インスタグラムのイベント公式アカウントでは、出展団体や最新情報を投稿します。当日はフォロワー限定の特典も。市ホームページとインスタグラムの二次元コードがあります。環境アートの展示。展示は7日8日両日。講演会は7日午前11時から市民プラザホール。市内出身のアーティスト、大小島牧氏の作品を展示。7日には作者による講演会を開催します。環境落語。7日午後2時から市民プラザホール。市内出身の落語家、立川獅子丸師匠による寄席を開催。東京都 SDGs ワークショップ。7日、市長になりきってまちづくり。ボードゲームを使って SDGs を楽しく学べるイベントです。気象予報士による熱中症予防の講演会。8日午前11時から市民プラザホール。トム・ソーヤの川下り、落合川憩いの水辺で受付。7日午前9時半から午後2時。8日午前9時半から午後1時半。いずれも受付時間、雨天中止。落合川で川下り。川に入るので、濡れても良い服装や靴でお越しください。なお、人気のため、早期受付終了の場合あり。手作り体験広場。7日午前10時から午後3時半。8日午前10時から午後2時半。いずれも受付時間。木の実人形作り、ノコギリ体験、ストラップ作りができます。みんなでリユース、リサイクル。イベントでは不要品の回収、販売などを行っています。イベント6件とその内容、問い合わせを順に読みます。イベント、フードドライブ。未利用食品の回収、回収できるもの、未開封で賞味期限まで2ヶ月以上あり、常温保管が可能な食品、生鮮食品、酒類はできません。内容、お持ちいただいた食品は、フードバンクを通じて食事に困っている方々へ寄付されます。詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117。市ホームページの二次元コードがあります。廃食用油の回収。回収できるもの。使用済みの植物性食用油。例、使い終わった天ぷら油。賞味期限切れの油など、いずれも家庭から出されるもので、液体のものに限る。蓋付き容器、ペットボトルなどに入れた状態でお持ちください。お持ちいただいた廃食用油は、持続可能な航空燃料、SAFの原料として活用します。 出展場所には7日に限り、脱炭素社会実現に向けたプロジェクト、フライトゥーフライプロジェクトを実施する日揮ホールディングス株式会社による VR 体験を行います。VR では廃食用油の発生からサフで航空機が飛ぶまでのサプライチェーンを体験できます。ゴミ対策課、電話 042-473-2117。エコキャップ回収。ペットボトルのキャップをお持ちいただくと、特製シールと交換できます。東京ガス泉エナジーエコキャップ回収事務局。電話 03-3396-3212。おもちゃ、食器の回収、古紙の分別ゲーム。まだ使えるおもちゃ、育児用品、文房具、食器、小物雑貨などを回収しています。東多摩再資源化事業共同組合。電話 042-395-9788。瀬戸物のリサイクル、販売、7日のみ。回収受付は午前10時から午後3時。割れたり使わなくなった陶器をリサイクルします。ガラスと土鍋は回収できません。梱包資材はお持ち帰りください。お茶碗リサイクルの会、えなみ、電話 042-473-8815。参加団体による非営利バザー、8日のみ。各団体が持ち寄ったものを販売します。なお、当日の物品回収、受け取りはありません。社会福祉法人、シーノ機械第二どんぐりの家、大場、電話 042-470-1685。ボーイスカウト東久留米第一弾、村上、電話 090-6799-9802。不要品回収のイベント情報終わり。スタンプラリー。受付でパンフレット、スタンプラリー用紙を配布します。会場内でスタンプ集めて景品をもらおう。謎解きクロスワード。謎解きクロスワードに挑戦。謎を解いて特別な景品をもらおう。環境川柳募集中。応募いただいた作品は市民プラザホールで展示します。一人3作品まで応募可能です。応募方法、ニックネーム、年代、50代を明記し、専用フォーム、電子メール、kayosekiatyu@citygashikurume.lg.jp または、ファックス、042-470-7809。で、環境政策課まで提出を。専用フォームの二次元コードがあります。この他にも展示やフードコーナーなどイベントが盛りだくさん。詳細は市ホームページや公式インスタグラムをご覧ください。全体注意事項。雨天時はイベント内容などが変更となる場合があります。変更の場合は開催場所や市ホームページなどでご案内します。徒歩、自転車、公共交通機関でお越しください。配布物、品物を扱うイベントはなくなり次第終了します。2面高校生等 医療費助成制度医療証、丸青医療証の所得制限を撤廃します。問い合わせ、児童青少年課助成支援係、電話 042-470-7736。 7年10月から丸青医療証の所得制限をなくし、市内在住のすべての高校生相当年齢、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童を対象に医療費の助成を行います。新規に該当する方は申請が必要となるため、6月下旬に送付する申請書をご提出ください。なお、現在すでに丸青医療証をお持ちの方は申請不要です。詳細は市ホームページをご確認ください。医療証があると、通院の場合、1回の自己負担分の上限が200円になります。現在すでに対象の方は変更はありません。丸青医療証の対象とならない児童、国内の健康保険に加入していない方、生活保護を受けている方、児童福祉施設から医療券が発行されている方、里親に委託されている方、一部負担金のない一人親家庭等医療費助成、丸親医療証を受けている方、心身障害者医療費助成、丸証受給者証を受けている方、医療証交付までのスケジュール、予定。6月下旬、新たに丸青医療証の対象となる児童に申請書を送付。7月から8月、申請書審査。書類に不備があった場合はご連絡します。9月下旬、10月から有効の医療証を郵送。市ホームページの二次元コードがあります。6月は食育月間、栄養バランスを考えよう。野菜と減塩。問い合わせ、健康課保健サービス係。電話 042-477-0022。多摩小平保健所生活環境安全課保健栄養担当。電話 042-450-3111。多摩小平保健所と県域5市は食育月間に栄養バランスを考えよう。野菜と減塩をテーマとした食育啓発活動を行います。月間期間中にバランスの良い食事や適切な食塩の摂取を目指して健康的な身体づくりを始めましょう。野菜がポイント。主食、主菜、副菜を揃えてバランスの良い食事を。主食、主菜、副菜の解説図があります。主食。ご飯やパンなどエネルギーの元になる。主菜、肉、魚、乳製品など体を作る元になる。副菜、野菜、キノコ、海藻など体の調子を整える。野菜の摂取目標量、1日 350g 以上。市健康増進計画第3次で健康に関するアンケートを行った結果、1日2回以上は主食、主菜、副菜を揃えた食事をしていると回答した18歳以上の大人は全体の7割を超えており、栄養バランスの取れた食事をしている方が多い状況でした。一方で、副菜にポイントを絞り、 野菜料理を一日に食べている量に関する質問には、1、2皿くらいしか食べていない方が6割弱と、野菜の摂取量自体は少ない状況でした。野菜は1日の目標量350グラム以上、野菜料理で5、6皿食べられると、高血圧や心疾患などの循環器病の死亡率の低下や糖尿病の予防に効果があることが報告されています。毎食取り入れるようにしましょう。野菜をいつもより多く取り入れるポイント。手軽に食べられる野菜をストック、活用。例えば、冷凍野菜、カット野菜、ミニトマトなど洗ってすぐに出せるもの。キノコや海藻も野菜の仲間。キノコは冷凍して、海藻は乾燥したものやドライパックをストックしてみよう。新鮮で栄養価の高い地場野菜を活用しよう。適切な塩分摂取を。健康日本21第3次の食塩20歳以上の摂取目標量は1日7グラム未満となっていますが、日本人の食塩摂取量は1日あたり約10グラムで、他の国々と比較しても大きく上回っています。食塩を摂りすぎると血圧が上がり、循環器疾患のリスクが高まったり、胃がんなどがんのリスクが上昇したりします。適切な塩分摂取を意識してみましょう。適切な塩分摂取のポイント。栄養成分表示で食塩相当量を見る習慣をつけよう。買い物の際に心がけてみましょう。一口味を確認してから調味料をかけるか考えよう。必要な量を少しずつ使いましょう。調味料は直接食品にかけないで、お皿に取ってから食品をつけよう。食品につく量が少なくて済みます。ラーメンなどのスープは残そう。市ホームページでは、食育月間の特集ページや、野菜摂取や減塩に役立つレシピ集を公開しています。また、ワクワク健康プラザでは、食育月間に関する展示も行っていますので、ぜひご覧ください。市ホームページ食育月間とレシピ集の二次元コードと鮭とカブの葉のふりかけ、東久留米の野菜レシピパート17より抜粋のレシピ画像があります。